障害学習ナンバー619。香り高い文化の町。発行下諏訪町教育委員会。編集障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501。 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40。下諏訪総合文化センター内。電話 0266-271111。 内線 718。 ファックス 0266-280131。 メール syougai@tonwn.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ。誰もが働きやすい社会へ。時計の街ができるまで。障害学習コンテンツ終わり。令和7年度人権教育研修会報告。令和7年9月12日。インクルーシブな障害者活躍のために。職業準備制と雇用準備制。新井貴政。2011年からセイコーエプソンの特例子会社で、障害者雇用に携わる。現在は地元福島県の福島労働局雇用環境均等室にて勤務。GIDO 障害者雇用管理サポーター。インクルーシブな社会とは、私たちの社会には障害のある人に対する差別や偏見が未だ残っていると多くの人が感じています。内閣府の世論調査によると、およそ9割の人が何らかの形で社会に偏見が存在していると認識しています。この現実を踏まえて今日は、インクルーシブな障害者活躍のために大切なことをお話ししていこうと思います。インクルーシブとは、すべての人が共に学び、共に働くことを目指して、一人一人の状態に応じた配慮や調整が伴った社会を指します。例えば、自動販売機でジュースを買うとき、ほとんどの機械は、右手でお金を入れたり、ボタンを押したりするように作られています。左利きの人が使おうとすると、手をクロスさせたり、体を少しひねったりしないといけません。このように、日常の中には、多くの人が気づかないけれど、一部の人にとって、不便を感じたり、困りごとになったりする場面があります。障害を社会が受容しなければいけないと言われていますが、実際には少数派の人たちが社会の不便さを受け入れて生きています。障害者権利条約と日本の歩み。障害者権利条約は、障害がある人もない人も同じように自由に暮らせる社会を作ろう、という国際的な条約です。2006年に国連総会で採択されましたが、日本が批准したのは2014年でした。この条約の大切な考え方は、障害のある人も教育や仕事などの権利を平等に持っているということと、障害が 本人に起因するのではなく、その社会の環境が障害や障壁を生み出しているということです。この考え方を受けて、日本でも2000年頃から、みんなが一緒に社会に参加するソーシャルインクルージョンという考え方へと変化していきました。これは、障害のある人も社会の一員として働くことを目指すものです。現在、日本では障害者雇用促進法により、企業は全従業員のうち少なくとも 2.5% の障害者を雇用することが義務付けられています。さらに、2026年7月からは、法定雇用率が 2.7% に引き上がります。例えば、従業員が40人の企業の場合、少なくとも1人の障害者を雇用する必要があります。この基準を満たした場合は、調整金が支給され、達していない場合は、不足する1人につき、障害者雇用納付金を国に納めなければなりません。法定雇用率を遵守することは、言うまでもなく企業の義務である一方、人数を確保することを目標としてしまうと、形式的な障害者雇用にとどまってしまい、長期的な就労や真の社会参画、自己実現が困難になってしまいます。障害者の就労状況。障害者の雇用義務は、身体障害者から始まり、知的障害者、そして2018年には、精神障害者へと対象が広がりました。近年、精神障害の手帳を持つ求職者が急増しており、障害者対象の採用面接会では、参加者の6割から7割を占めることも珍しくありません。就労移行支援機関によると、発達障害などの診断が社会で認知されてきたことが大きな要因です。以前は話題にすることをためらう雰囲気もありましたが、今では理解が進み、診断や手帳を取得する人が増えていると考えられます。一方で、障害のある人の就労率は約20人に1人と低く、働いている人はまだ少ないのが現状です。また、就労後1年の定着率は、発達障害のある人が比較的高く、精神障害のある人が最も低い傾向があります。これは精神障害のある人の能力の問題ではなく、職場の理解不足や環境面の課題が影響していると考えられます。特に、障害があることを職場に開示しているかどうかが重要で、開示している人の定着率は約 50%、開示していない人は約 30% と大きな差が出ています。グラフがあります。就職3ヶ月後、1年後の定着率、障害情報開示による差異。グラフ終わり。これは、障害を開示することで、会社側も配慮やサポートをしやすくなり、働き続けやすくなることを示しています。一方で、障害を開示できない理由には、話すと差別されるかもしれない、採用してもらえないのではないか、といった不安や社会に根強く残る偏見があることも現実です。だからこそ、 安心して話してくださいと言える社会に変わっていかないと、障害のある人がインクルーシブに活躍することはなかなか難しいのではないかと思います。定着率から見る実態。ある調査では、障害者雇用に不安を感じる人は、一般職より管理者に多く、理解不足や適した業務がわからないといった漠然とした不安が目立ちます。一般社員も、どう接すればよいかわからないなど、同じく理解不足から戸惑いを感じています。定着を妨げる要因は、企業側の誤解や偏見だけでなく、障害のある人自身の不安や自信のなさも関係しています。互いにうまく働きたいと思っていても、その期待がすれ違うことで、定着が難しくなるのです。障害の概念についての理解。1980年代までは、障害は身体の機能の問題として、診断名で捉えられていました。例えば、耳が不自由な聴覚障害や、歩行が難しい下肢障害など、この人は障害者、この人はそうではない、と比較的判断しやすく、原因も明確な場合が多かったです。しかし、発達障害や精神障害のように、見た目ではわかりにくく、特性が重なるケースも増えています。例えば、発達障害には、ASD、自閉スペクトラム症や、ADHD、注意欠如多動症など、様々な診断名があります。それぞれに特徴はありますが、ミスが多い、こだわりが強い、空気を読みづらい、といった特性が重なることも多く、診断名だけで、その人の困りごとを判断するのは難しいものがあります。例えば、実際の採用面接シーンでは、障害の種別と等級は、苦手なことは、などネガティブな質問が多くなるケースが見受けられます。しかし、ここで大切なのは、診断名や障害等級ではなく、一人一人異なる特性と得意の把握であり、それを生かしていくことです。ぜひ、得意なこと、強みは何？と、ポジティブな問いかけをしてほしいものです。また、障害というのは、心身の状態や環境、時間の経過によって変化していきます。以前、聴覚障害のある方と一緒に働いたとき、その方は、相手の口の動きを読み取り、自分の声で自然に会話していました。その様子を見て、かなり聞こえているのかな？と思っていましたが、実は全く聞こえていなかったという話を後から聞きました。その方は、聴覚に障害があっても、健常者と同じように会話をしていきたい、という思いから、小さな頃から相当苦労して、喋れるようになったと話していました。これは、心身の状態や時間軸によって、障害の状態が変化したということです。合理的配慮。合理的配慮とは、障害のある人が平等に働いたりサービスを受けたりできるよう、環境や対応を調整することであり、障害者雇用促進法と障害者差別解消法という2つの法律によって定められています。障害者差別解消法では、 それまで努力義務だった合理的配慮の提供が2024年から義務化されました。これにより日常のあらゆる場面で障害のある人が安心して利用できる環境づくりが求められるようになりました。身体障害者の人への配慮。身体に障害のある人には、移動や出入りをしやすくするための工夫が必要です。例えば、かつては喫茶店で、車椅子の人は入れません、と断るのは、仕方のないことのように受け止められていました。しかし、現在では、お店が狭く、スロープやエレベーターを設置できない場合でも、スタッフが入り口で解除したり、こちらから回っていただければ入れます、と案内したりするなど、できる範囲で対応し、受け入れることが求められています。視覚・聴覚障害の人への配慮。視覚に障害のある人には、音や触覚を使って情報を伝える工夫が必要です。例えば、点字ブロックや音響式信号機のように、目で見えなくても安全に行動できるような配慮が挙げられます。また、聴覚に障害のある人には、筆談や文字による情報提供が有効です。例えば、耳が聞こえない場合には、会話の内容を文字で伝えることで、意思疎通がしやすくなります。最近では、会議の内容を自動で文字に変換して表示するツールなども活用されています。精神障害、発達障害のある人への配慮。精神や発達に障害のある人には、集中力や感覚の特性に合わせた工夫が必要です。例えば、集中力が続かない人の場合、仕事を組み合わせて進めたり、間に休憩を挟んだりすることで、より働きやすくなります。就労体験で職場に来ていたある学生は、自分に合うように20分作業して3分休むというリズムで勉強や作業を行い、それが集中力を保つ方法になっていました。このように本人の特性に合わせた働き方を取り入れることで、正確で質の高い仕事につなげることができました。また、発達障害のある人の中には、音が雑音のように聞こえる方もおり、その場合は、パーテーションを設けたり、イヤーマフを使ったりすることが効果的です。これらを、合理的配慮義務です、と伝えると、企業の人はどうしても、法律で決まっている義務だから、やらなければいけない、と受け止めがちです。しかし大切なのは、何のために合理的配慮をするのか、ということです。それは、障害のある人が力を発揮し、成果を上げ、会社の業績や利益に貢献できるようにするためで、このことが合理的配慮の本来の姿だと考えています。合理的配慮のプロセス。合理的配慮は、当事者からの申し出をきっかけに事業主と話し合い、一緒に納得できる方法を探します。配慮は、決定後も評価、見直しを繰り返し、改善をしていきます。当事者は、自分の強みや困りごとの原因を理解し、 できることは自分で行い、支援が必要なときは、理由や成果を周囲にわかりやすく伝えることが重要です。実際の学生の就労体験では、事前に自己理解を深め、必要な配慮を整理して伝える練習を行いました。学生たちは、自己肯定感は高いものの、社会経験が少なく、できるという自己効力感が弱い状態でしたが、好きなことをきっかけに自分を理解し、前向きに取り組むようになりました。その結果、強みを生かした仕事ができるようになり、職場の人たちもその成長に驚いていました。本人の努力と職場の理解、支援によって、双方にとって良い結果が生まれました。職業準備制と雇用準備制。実際に障害のある人が働くためには、職業準備制と雇用準備制の両面からの準備が欠かせません。職業準備制とは、障害のある人もない人も、働くための準備として、自分の健康状態や障害の特性を理解することです。雇用準備制とは、雇用する側が障害のある人を雇用したり受け入れたりするための準備を整えることです。障害は一人一人異なり、時間とともに変化するので、完璧に理解することは難しいのですが、それでも理解しようとすることが大切です。誰もが自立して働きたいという思いを持っていると思います。その思いを支えるために必要なのは、何ができるのかを一緒に考えることであり、その話し合いのプロセスそのものが合理的配慮だと思います。インクルーシブな障害者活躍のために、障害のある人が働くためには、本人の職業準備制と社会の雇用準備制の両方の準備が必要で、こうした準備の先にあるのが、インクルーシブな社会の実現です。その上で大切なのは、インクルーシブな社会を文化から風土へと広げていくことです。文化とは、意識的にインクルーシブな取り組みを行う姿勢のことです。一方、風土とは、それが特別な取り組みではなく、社会全体に自然に根付いた状態を指します。行政が号令をかけるのではなく、社会全体が共生を妨げる障害や障壁を改善し、新たなルールを作っていく。それを当たり前のようにしていくことが、インクルーシブな社会ではないかと思います。写真が2枚あります。1枚目、講演会より、国内の人口に占める障害者の割合は 9%。 2枚目、質疑応答の様子。写真終わり。諏訪における腕時計作りの歴史。エプソンミュージアム諏訪、館長、上条博士、顔写真があります。下諏訪町を含む諏訪地域は、かつて東洋のスイスとも呼ばれ、自然豊かな環境に根ざした精密産業の一大集積地として、今日まで日本のものづくりを支え続けてきました。諏訪に本社を置くセイコーエプソン株式会社も、 腕時計製造を起点に、現在では情報機器を中心に様々な製品を手掛ける企業として、その一端を担ってきました。今回は、同社の歴史とともに、いかにして諏訪に時計産業が生まれ根付いたか、という視点で振り返ってまいりたいと思います。諏訪における腕時計作りのスタートと、後の発展を語るとき、山崎久雄という人物を抜きに語ることはできません。顔写真があります。山崎の熱意が周囲の人たちを動かし、その誠実な人柄と卓越した行動力により、諏訪を世界に誇る腕時計生産地へと拡大させていきました。山崎久雄は、1904年、明治37年、山崎屋時計店、現山崎、カタカナ、に生まれ、高島尋常高等小学校を卒業すると同時に、服部時計店、現セイコーグループ、へ、丁稚奉公に出ます。15歳のことでした。1923年、大正12年の関東大震災を機に諏訪へ戻り、家業の時計店に専念し、その拡大に努めました。諏訪地方では、1920年代の大恐慌を境に、製糸業が衰退しつつあったため、それに代わる新しい産業が求められていました。山崎は、細々と始めていた、腕時計の皿組、歯車部品の組み立ての仕事場に市長を招き、腕時計生産の工場誘致を提案します。そして、市長や助役らとともに、服部時計店の傘下で、懐中時計や腕時計を製造していた東京の第二製鋼社を訪ね、東洋のスイスという言葉を使い、諏訪地方をアピールしました。その結果、誘致は成功し、1942年、昭和17年、有限会社大和工業の設立となりました。味噌蔵を改修した工場での時計の部品作りからのスタートでした。その後、戦火が激しくなると、第二製鋼社は諏訪を含む4箇所に、従業員とともに部品や機械を疎開させます。諏訪では、第二製鋼社諏訪工場を大和工業の敷地に併設し、操業をすることとなります。戦時中において時計作りは思うように進みませんでしたが、終戦からわずか5ヶ月後の1946年、昭和21年1月、諏訪はいち早く腕時計作りに挑戦し、婦人用5型時計という小型の腕時計を完成させます。山崎の諏訪に時計工業をという熱意と、その献身的な引き止めにより、疎開元へ引き上げられることなく諏訪で腕時計作りが継続され、拡大していくことになります。写真が4枚あります。1枚目、味噌蔵を改修した工場。2枚目、創業当時の作業の様子。3枚目、1942年、昭和17年、12月撮影、40人ほどの集合写真。4枚目、初の完成品、婦人用5型時計。写真終わり。 そして1956年、昭和31年、国産初の独自設計腕時計マーベルが誕生。国内の精度コンクールでは上位を独占する優秀さと耐久性を誇りました。生産規模の拡大に伴い、有限会社浜沢工業所に続き、1957年、昭和32年、下諏訪町高木に有限会社高木工業を設立し、さらに生産方式では、ベルトラインという流れ作業方式もこの時期に導入されます。1959年、昭和34年、大和工業が第二成功者諏訪工場の事業譲渡を受け、株式会社諏訪成功者が誕生。1960年、昭和35年には、スイスの優秀な時計の証であるクロノメーター級と肩を並べる高級品、グランドセイコーの初代モデルが諏訪で誕生します。時計の精度を競う世界的なコンクールにも参加し、1968年、昭和43年には、機械式腕時計で世界1位の記録を打ち立て、世界にその名を轟かせました。そして生産方式も、ベルトラインからさらに自動組み立てラインへと発展し、機械式時計では精度世界一のみならず、生産量でも世界最大規模の工場へと発展していきました。一方で、世の中では電気、電子の世界が急速に発展し、電気による高精度時計の開発が話題となりました。諏訪成功者では、1959年、昭和34年に勉強会という形で電気時計の調査・研究が始まり、水晶時計・クォーツ時計の開発へと進んでいくことになります。1959年当時、タンス台の大きさであった水晶時計が、4年後の1963年、昭和38年には、持ち運び可能で乾電池で動くクリスタルクロノメーターを開発し、東京オリンピックなどのスポーツ競技会で活躍します。精度は、それまでの機械式時計が誤差、1日20秒から30秒だったのに比べ、1日プラスマイナス 0.2 秒という圧倒的な高精度を実現するものでした。そして1969年、昭和44年、世界初のクォーツ式腕時計、セイコーアストロンの商品化に成功し、その基本特許を世界中に公開することで、誰もが正確な時間を身につけることができるようになりました。この方式は、現在もほとんどのクォーツ式腕時計で採用されています。開発リーダーだった中村恒也は、自分たちは諏訪という地方にいたからこそ、余計な情報に振り回されることなく、世界初のクォーツ式腕時計という目標に対して迷いなく進むことができたと、後に述懐しています。このように、諏訪に生まれ諏訪を愛した山崎久夫と、彼を支えた人たち、そして彼に感化された次世代の人たちが、諏訪を世界有数の腕時計産地へと導きました。 今はその技術が様々な製品やサービスへと発展し、人々の暮らしを豊かに彩っています。写真が5枚あります。1枚目、国産初の独自設計腕時計マーベル。2枚目、ベルトラインでの作業。3枚目、クリスタルクロノメーター。4枚目、競技会での活躍。5枚目、世界初クォーツ式腕時計セイコーアストロン。写真終わり。諏訪湖博物館、12月の休館日。1日、8日、15日、22日、29日、30日、31日。下諏訪総合文化センター。12月の休館日。2日、9日、16日、23日、28日、29日、30日、31日。下諏訪体育館、12月の休館日。2日、9日、16日、23日、28日、29日、30日、31日。下諏訪町図書館、12月の休館日。1日、5日、8日、15日、22日、29日、30日、31日。健康ステーション、健康フィールド、12月の休館日。2日、9日、16日、23日、29日、30日、31日。